音楽を始めたのはいつかな。
18歳の時ですね。
大学に入ってから。
大学に入ってから。
ちょうだい
ですね。スイングボードに
ハマっちゃった。
ハマってしまいました。
それまでもピアノやって
た。実は僕ピアノは独学なんですよ。それまでは遊びでは弾いていたんですけど、音楽室にある鍵盤をポンポンって触ってて、18歳からステージを組みました。
ステージもやってるん
だ。はい。
どうもできるんですか。
いや、それも本当無茶をしてですね、初めての演奏した場所がファンファンっていう、ここのママさんに頼んで、本当は僕ピアノ弾けないんですけど、本当弾けなかったんですよ。僕ピアノ弾けますのでライブを組ませてくださいって言ったんですよ。
弾けない時に。
はい、弾けない時に。
それで
そしたらもう、あ、じゃあ頑張って楽しみにしてるよって言われて、言ったはいいものも、まだ全くピアノが弾けなかったから、でもライブの日程決まっちゃったから、
どのくらい前、あと
確かそれはですね、3、4ヶ月前に、そのライブの前に決めたんですよ。でもう本当に死ぬ気になって練習して、で当日迎えました。そしたら内容はもうグタグタで、もう本当悔しくて、でもやるしかないと。
右手と左手が一緒にこうある程度は動く状態で始めたんでしょ。
いや、始めてないです。
その状態から4ヶ月でステージ立った。すごいね。
5曲5曲の10曲用意しました。
10曲やったんだ、はい、4ヶ月で、
はい、
ある程度自信が持てたのは何歳ぐらいの時。
20歳の時には
2年後ぐらいに
はい、これはいけると思って、まだ肩書きは学生なんですけど、もう演奏の仕事もいくつかいただけるような、セミプロみたいな、で調子に乗ってたんですけど、あら、ピアニストとしての自分を使ってくれるのは、学生っていうのがあくまであった上で、だから使いやすい、それ悔しいぞと、ミュージシャン一本でやってみたいと思ったのが本当にきっかけです。
どうでした。
それがもう思ってた以上にきつかったんですよ。
きつかった。
責任を持たなきゃいけないんだなって。
厳しかった。
厳しいなと。
そこまでこう音楽が好きになったのは、このやっぱりその18歳で入ってから。
僕は高校生の時にジャズを好きでした。
一番最初に聴いたジャズ、
トゥーツ・シールマースっていうハーモニカ奏者で、もともと僕は中学校の時にブルースが好きだったんですよ。それはうちの父の影響なんですけど。
ギターかなんか弾かれる。
はい、うちの父はギターとベースを弾きます。ブルースの CD を聴いて、あ、かっこいいじゃないかと。
いい息子だね。お父さん喜んだでしょ。
そうですね。ブルースはハーモニカが入ってたんですよ。いろいろ調べていったら、ブルースはジャズにすごいつながっていくっていうのをこう本読んだりして見つけて、あら、じゃあジャズを聴いてみよう。何を聴けばいいかが分からなかったので、なので当時そのハーモニカしか僕が知ってる知識がなかったので、ハーモニカ、ジャズで、検索してみて。
そうか、もうそういう時代なんだ。はい。ベストアルバムを一つあげろと言われたら、誰の何をあげますか。
トゥーツ・シールマンスとピアニストでビル・エヴァンスっていうジャズピアニスト、その二人が共演しているアフィニティか、それが僕一番好きですね。聴くのはリリカルなのが好きなんですが、僕自身が演奏するのはもうちょっとキャッチーな演奏が好きですね。あのルイ・アームストロング、サッチモ、トランペッターの彼が演奏するような、あれに一番ジャジー、ジャズを感じるんですよ。
キャッチーなピアノって言えば誰がいるんだろう。
僕だったらラムゼイ・ルイスとか、ジーン・クラウド。
どこで演奏するんですか。
演奏はですね、今ここにいるボディ2ソウル、大体半年に1回くらい、香港上海銀行で
本社やってるんですか。
はい。
で、あの、あれなんて呼ぶんですか。
ジール・オブ・ゾリステンです。
結成してどのくらいになるんですか。
今結成してもう2年目ですね。
2年目。
はい。
特にリーダーとか決まってない。
全員がリーダーっていう意味なんですというのもゾリステンが、あのソリストっていう意味なんですよ。
あ、
一人一人がもうソリストとしていろんなところで活動してるんですよ。そういう人たちが集まってきてるので、全員が一人ずつがもう主役ってリーダーっていう。今ジールはですね、毎月1回スターバックスカフェで、
その踊れる
踊れるクラブ、
クラブ
ハウスジャズ
ですね。ね、あれ一回聞くと頭の中に、あの、なんていうの、スタみたいに絡まって取れないんだよね。
あ、ありが、それ嬉しいですね、本当。
自分で今気にしてる この辺りをこうしたいんだけどうまくいかないんだなっていうのはどの辺りなんですか。
やっぱりバンドとのなんか呼吸みたいなのを合わせる必要があるんですけど、うん、僕色に染めてしまうから。
あ、どういうこと。もう少し
言うと
特大色に染めちゃいけないの。
いけないんですよ。一番僕が目指してるのは、うん、みんなのそれぞれのいいところをこう引き出して全員で綺麗にまとまって、うん、お客さんに届けるっていうのをしたいんですけど、うん、仕事の時はどうしてもいいものをお客さんに届けなきゃいけないから、うん、結果最近僕自分色に染めてしまってるなと思って。なんかちょっとなんか
特大色ってどんな色ですか。
僕色はそうですね、なんかどうしても、まあ、ハッピーハッピーヤッピーみたいな、そういう、うん、もうちょっと大人びたクールな感じもあってもいいのかな。
それはしかし時が解するでしょうね、うん、時薬ってあるんだって。
時薬、
時の薬、あのさっと解決できるのは時に任せておけば大体解決できる。僕は問題視してることじゃない
ですよ。ジャズで演奏してるので、うん、演奏のほとんどの時も即興で演奏することが多いんですよ、うんうんうん、緊張感を作り出したいって時にあらかじめこうバンドメンバーで決めることってのもあるんですよ、うん、決め事っていうんですけど、うん、で一つ決めちゃうと、うん、あら今度はここも決めたいな、決めちゃいってするとほとんどその曲を即興でする部分のほとんどの部分を決めちゃって、また息苦しい演奏になるってこともあってあります。そんな時はもうそれだけ決め、そこまでみんなで決めたのに、うん、その当日演奏する時に、うん、やっぱやめようかって、もう好きにしようって、あと、うん、もう即興で演奏します。
そのやってる途中で演奏、あの決め事を破っていこうかなんて気持ちになることってないんですか。
あります。
あるんです。それは誰が大体破るの。他の人。
いや僕です。
一番最初あなたが破るの。
ジャズは伝統音楽だってよく言われてて、僕もそう思って。
どういうことですか。
っていうのもそのジャズは新しいものを作り出していくのがジャズだとかいろいろ言われてるんですけど、うん、でもその中でも必ず前 の、 そのスタイルを必ず引っ張っていってるんですよ、うんうんうん、1900年最初の頃はスイングスタイル、ビッグバンドスタイルで演奏してっていうスタイルがあって、その後あのこういろいろビバップが生まれて、クールジャズが生まれて、ハードバップが生まれて、ついにはフリージャズまで生まれて、でも言ったんですけど、その中に必ずその前のスタイルを絶対引っ張っていってる、うん、あるから、それが大切なんじゃないかなと。
のりしろいるんですよ、歴史ののりしろ。
歴史ののりしろ、
どっかにペット貼っとかないと次のページになれない。自由にやれっていうのが一応困るじゃないですか。
はい、
う
ん、ね、そうですよ ね、 ね、前の人たちや偉人たちが何をしてきたかっていうのは勉強する必要がありますよね、うん、そうですよね。